さあ今日も神戸新聞北西総局から総局長入江さんお越しくださってます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもこんにちは。
いつもこの道中 のちょっと様子を伺ってますけども、はい、暑くもなく寒くもなくの、
そうですね、まあ、11月にすれば非常に暖かいかな
っていう、ね、やっぱりそうですか。今日ちょっと風もある、はい、なんか強風注意報が出てたんですけど、そんなに風は、
今来るときはね、あんまり吹いてなかったと思いますけれども。
そうですか、はい、なんか穏やかな気温です ね、
ただあの雲がやっぱり出てきている感じがね、
ちょっと夜に向けてねお天気崩れますからね、気をつけないとね。
雨がなんとなくね感じられる ね、
そ、 うですね、
そんな天気ですね、
遅くには降り出すようなことも言ってますからね、
はい、
あの今動かれる方、外にお出かけの方はちょっと折りたたみをね持たれた方がいいかもしれません ね、 そ、 ね、はい、さあそれでは早速今日ピックアップしてくださった記事、三田阪神版11月4日の木曜日に出ていた食用竹炭で環境を考える、循環型社会を目指す地域団体くるりが販売というこの記事について、ではリード部分からご紹介しましょう。循環型の社会を目指す三田市の地域団体くるりが市内の放置 竹林竹林を活用した食用の竹炭パウダーを販売しています。自然食品店ビオターブルサントアンやの店頭や地域で開催されるマルシェなどで買えるということで、メンバーは食べることで少しでも環境問題に関心を持ってほしいとしているという、木田記者の、取材に基づいての記事ご紹介いただきましょう、
はい、
ではまず記事の概要です。お願いします、
はい、あのこの地域団体のくるりというのはですね、はい、あの関西学院大学3年のですね、森蓮音さんという方がですね、
はい、
今年の4月にですね立ち上げた団体でして、
あ、はい、じゃあもう半年程度ですけども、
そうですね、はい、あのまあ、自然環境にですね関心のある方とかですね、はい、あるいは農業に、まあ、従事されている方が参加されて、まあ、15名ほどだと聞いておりますけども、
そうですか、
はい、まあ、そこのグループがですね、あの今回ですね竹を使ってですね、あの竹炭のパウダーを、まあ、あの作ってですね、
はい、
で、まあ、あの売り出したということですね。で、記事によるとですね、あの10ミクロンの粉末状のものでですね、
10ミクロン、
多分ずいぶん細かいんじゃないかとね、
ですね、
と思うんですけども、
はい、
その分で50グラムとそれから500グラムのね、
はい、
2種類をまあ販売しているということで、まあ、あのいろいろあのマルシェっていうのはね、あの地域でいろいろあのイベントでですね、
はい、
あのやっておるようなもんですけども、はい、そういうところであるとか、あるいは市内のですね、自然食品会社ですね、そういうところでですね売ってるということなんですけども、あの竹炭っていうのは体の代謝にね非常にいいらしくてですね、
そうなんですね、
まあ、代謝をコントロールするというミネラルをですねたくさん含んでいるということで、
ミネラルを、これはいいですね、
ですね、ですからあのこうパウダーをこう加えてもですね、味は変わらないということで、
味が変わらない
らしいですね、
これ嬉しいですね、
まあ、ですからコーヒーとかですね、まあ、いろんなものにですね加えていけるという、ヨーグルトとかですね、まあ、そういうものを加えていけると、まあ、そういう、
まあ、炭ですから
便利なパウダーですね。
炭ということで黒いですよね。
黒くなりますね。黒くはなりますね。はい、はい、というので、まあ、お菓子作りなんかにもね、まあ、あのぴったりではないかというね、そういう発想でですね今回、まあ、あの販売をしているということなんですけども、
なるほどね、
もともとですね、三田の三輪というマンションの裏にですね、
はい、
竹藪がありましてね、
はい、
そこも放っておくといっぱいいっぱいになるんですね、
うん、
で、まあ、あの駐車場の車とかにこう覆いかぶさってしまうっていうそういう恐れがあったので、はい、まあ、そこからですね、まあ、竹を切ってですね、でその出てきた竹のですね、の廃材をですね、
はい、
まあ、こういう形に利用したと。
すごい発想の転換ですよ ね、
ですね、
まあ、これで何かを作ったりとか、はい、あのせいぜい、まあ、まあ先言ったら竹炭としての使い方だとかって言いましたけど、これを今度はパウダーにして、
そうパウダーですね、
しかも食べるという、ちょっとあのびっくりした発想といいますか、この記事読んだ時に驚きましたけども、
そうですね、
で
まあ、竹というのはですね非常にやっぱり伸びる、はい、そうなんですね、
早いですね、確かにそうですね、
1日にこう1メーターぐらい伸びるということもね、
1メーターですか、
すごくね、あのやっぱ成長が早いということで、はい、まあ、ただですね放置しているとですね、あのやはりその5年以上経ってくるとですね、はい、この二酸化炭素の吸収が悪くなるんですって。
あら、そうなんですか、
まあ、ですからそういう竹はですね、あの古い竹っていうのは切っていけばですね、まあ、またその辺の環境にですね、まあ、非常にこういいというね、ことらしいんです。ですから今回はそういう竹を切ってですね、まあ、その廃材をまた利用すると、
はい、
まあ、ですから、まあ、竹林にもいいしですね、 でまたその伐採した竹を生かせると、
はい、
まあ、一石二鳥の、ね、そういう取り組みであるということですね。
本当ですね。
でまあ、今回の商品の開発につきましてはですね、
どこから手をつけられたんでしょうね。
ですね、あの同じようなこのクルリとですね、はい、あの活動協力しているグループがありまして、
はい、
あの草原社というですねグループなんですけども、
草原社、
はい、これはあの市内でですね、まあ、同じような竹、あの竹林のですね整備であるとか、うん、まあ、草刈りとか、はい、まあ、そういうのを手掛けている大あのグループなんですけども、
はい、
そこの広谷さんという方との出会いをきっかけにですね、はい、あのこの草原社というのはですね、あの竹を農業のチップにですね加工したりとか、
はい、
まあ、そういうことをされているんですけども、まあ、その方とお話をする際にですね、まあ、その、まあ、竹林についてもっとこうこれ広めるためにですね、まあ、違う方法を考えてみないかという、そういうことで、はい、まあ、あの考えてみたのがこの今回のパウダーなんですね。
どこかでこう食用にされてる例とか見聞きされたんでしょうか。
ちょっとそこは私も取材をしておりませんけども、なんかヒントがあったのかもしれません ね、
そうですね、
あの食べるって発想はなかなかね、あのないと思いますんで、
はい、
それでやっぱりね、あの体に 悪かったらこれいけません
よね。もちろんそうですけども、ミネラル豊富となると、
はい、
より取りたい成分ではありますからね、はい、
でまあ、この、あのグループそのものがですね、はい、やはりその環境の循環とかをですねテーマに活動しているんで、あの生ゴミの、まあ、あの堆肥化ですね、まあ、いわば捨てないというそういうことを、まあ、あのいろいろ、ね、活動の中でやっているということで、まあ、その一つとしてですね、まあ、あの環境を、まあ、問題に関心を持っていただくと、そういう、まあ、狙いでですね、まあ、始めたようですね。であの、まあ、その切ったですね、あの竹をですね、田島のですね、日高町にあります神鍋白炭工房っていうね、あの工場に持ち込んで、
あ、はい、
でまあ、製造依頼したと。
そういう工場があるんですね。
あるようですね。
なるほどね。
そういうことが、まあ、あのされて、で、まあ、今三田市内とかで、そういうところで、まあ、販売をしているというようなことですね、
はい、
で、まあ、この周辺へのですね、もう広がりっていうのもありまして、まあ、このパウダーをですね、あの利用してですね、あの食べ物の中に入れて、まあ、売ってるっていうのも、まあ、始まってまして、
はいはい、
これたこ焼き屋なんですけども、このパウダーを使ったですね、
はい、
黒たこ焼きっていうの
もね、お写真ありますね。
あのちょっと真っ黒なね、
はい、
あのたこ焼きなんですけども、はいはい、まあ、そういうのを販売をですね始めたりして、あの、まあ、いわばいろいろ練り物なんかにこう入れられるということで、あのいろんなやっぱり使い道があると思うんですよね。まあ、ですからこれからまあお菓子であるとかですね、まあ、お惣菜であるとかですね、まあ、そういうものにもですね入れていくようなまあ業者さんもですね増えていけばというふうに思ってますけれども、
そうですね、なかなか黒っていったら敬遠しがちの色ですけれども、それをこう逆手にとって、
はい、
特徴のあるお料理を作るということも、
あ
の黒いおうどんとかね、あのパスタはね、あの、はい、ありますので生かすみがあるので、はい、逆にちょっとおうどんなど、
はい、
真っ黒のおうどん、ミネラル豊富ということを考えるとありえますよね、
体にいいということでね、なんかいろんな使い道があるんじゃないかっていう、ね、
そうですね、真っ黒の天ぷらどうでしょうか。
おいしそうか。
どうでしょうね、このあたりはいろいろとあるかもしれません、はい、試行錯誤が必要かもしれませんけど、でもこの発想自体がさっきおっしゃった今年の4月に立ち上げた関西学院大学3年生のくるりというこの活動がベースということですよね、
はい、そうですね、
いかにアイデアと頭の柔らかさ、
はい、
あの発想の転換で農業用のチップまではまあ聞いたことあるし、
はい、
あのもちろん竹炭も聞いたことありますけど、それを食べるというとても珍しい話題の記事で、
はい、
今日はご紹介いただきました。じゃあポイントは今日はいかがでしょう。
はい、あの、まあ、一番初めのリードにもありましたけれども、はい、あの環境問題に関心を持ってほしいというね、この強い思いからですね、
はい、
あのこの竹林の伐採であるとか、あるいはこの商品開発ですね、至ったということがこうポイントでありまして、まあ、あの周囲の方もですね、まあ、これに同調されてですね、はい、まあ、そういう新たな料理に入れるとかですね、まあ、そういう活動の広がりがあるということを、まあ、今後に期待をされるということだと思いますね。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、あの今回の竹炭パウダーをですね食べることによって消費者の皆さんもですね環境問題に関心を持っていただきたいし、 また放置竹林がですね、はい、あるお持ちのとかですね、周囲にある皆さんには、こういう活用法もあるんだというね、一つのヒントになるのではないかというふうに思います、新聞読んだ方の反響もありみたいでですね、
そうなんですか、やはり、
はい、今後のこの地域団体くるりの、活動にも注目していきたいというふうに思います。
ありがとうございます。そして記事の中にありました先ほどの竹林の整備とか草刈りを手掛けてらっしゃる草原社ですか、
はい、
これはいわゆるお仕事として活動してらっしゃるところなんですか、
だと思いますけれども。
そうですか、
はい、
いろんな方々 の知恵とそれから活動が重なっていって作り上げて、工場は豊岡の方という、はい、こともありましたので、面白い開発、新聞の方に写真が出てますけども、とっても自然にこうナチュラルな感じの入れ物に入った、は
い、そうですね、
竹炭パウダー、
可愛らしいデザインですね。
そうですね、はいはい、お見かけになった竹炭パウダーと書いてますから、すぐお分かりになれるんじゃないでしょうか。私もちょっと気になるなと思いながら記事読ませていただきましたありがとうございました。お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
神戸新聞オンラインでした。